月のコーチの
ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。月のコーチです。
藤井直です。
月のコーチのハート宅配便、今週も番組をお聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。なおさん、最近ですね、私、
はい、
楽器始めたんですね。
何の楽器ですか？
楽器ね、
はい、
一期一会っていう楽器なんですけど、知ってます？
知りません。何ですか？
一期一会ね、よくことわざでね、はい、一回会ったその時を大事にしようって言いますけれども、
はい、
そのことわざとは違ってですね、なんて言ったらいいかな、ギターと、ね、ウクレレを足して2で割ったみたいな。
ギターとウクレレを、
うん、中ぐらいのね、まあ、弦楽器ですね。左手で弦を押さえてギターみたいにジャランジャランって弾くみたいな。売りがね、
はい、
どんな人でも簡単に弾けますっていうのがね。
そういうものなんですか？
はい、それで私、
はい、
自分が朗読するときにね、こう弾きながら、あの弾き語りっていうけど、弾き絶叫朗読
弾き絶叫初めて聞きました。
弾きがなりみたいなもんですねをやったろかと思って、
はい、
これは誰かに教えてもらわなきゃと思って、
うん、
ホームページで新潟ギター教室ってヒットしたらですね、
はい、
ある先生の名前がビヨンと出てきたんで、まあ、私直感に沿って生きてますんで、
はい、
電話番号を書いてあったんで、
はい、
なんかマンションの一室でやってるんですね、その先生が。で電話してですね、一期一会教えてくださいって言ったら、いや一期一会触ったことないですけど、じゃあ持ってきてくださいって言ったら私持って行きました、それとこに
行動的ですね。
そうですか、はい、そしたらそのね、ちょっと私と雰囲気が似た、なんとなくこう、ペーストのある中年みたいな人が出てきましてですね、
はい、
触ったことないなんか言いながら、
はい、
ビロンビロンって言って、ああこうなってですねって言って、まあもともと簡単な楽器だから、いきなりね、ビロビロビロビロっとね、
はい、
引き出して、うん、こんな感じですかねって言ったから、ああ私もう弟子にしてくださいって言ってそれで弟子入りして、で、
はい、
まあ、練習が、ね、始まって、
はい、
半年後ぐらいには、ね、
はい、
弾きがなりを、ね、
はい、
できるようになるんじゃないかと思って。
ここでラジオでやってほしいです。
そうですね、はい、放送に耐えられるようになったら
大丈夫、頑張ってください、
はい、わかりました、頑張れます、はい、そんなことでね、
はい、
私も頑張ってますけど、生きづらさを抱えながらもいろいろね、はい、住んでるリスナーからねメールいただいてます。ぜひ、はい、なおさんからご紹介お願いします。
はい、では紹介します、
はい、
ラジオネームりっかさんです。
はい、
はじめまして、りっかと申します。新潟の壊れ物の祭典で月野さんからこちらのことを伺いました。ずっとどこだろうどこだろうと探していたのですが、やっと見つけられました。
よかったです。
それで早速質問ですが、
うん、
過食症を治す方法を知りませんか？
過食症、うん、
就職して約3ヶ月、
うん、
精神状態が落ち着かなくなって、
うん、
ついつい大量に食べ物、特にスイーツを食べてしまいます、
うん、
医者に相談したところ、直接治す薬はないそうです。原因の精神不安定を治さないとダメだそうで、うん、精神安定をする薬を出されました、
うん、
もうすごい体重になって体重計に乗れません。どうしたらいいでしょう？はい、
りっかさんね、イベントに来てくださってですね、打ち上げみたいのにあって、でハート宅配便聞いてくださいってね言ったら調べて、
はい、あ、聞いてくれたんですね。
ね、とうとうたどり着いて聞いてくれて本当にありがとうございます。
はい、嬉しいですね。
うん、でね、過食症になって、
うん、
でもね、多分自己イメージと他の人の見てるイメージって結構ブレがあるじゃないですか。
はい、
りっかちゃんは実はね、確かにぽっちゃりはしてるけどね、
はい、
すごい可愛い人でね、いろいろね、お客さんの中でもりっかちゃん可愛いって言ってね、人気がある人でね、
はい、
多分すごい体重になって体重計乗れませんって言って、自分の中じゃね、うん、こんな太っちゃったらみんなが変な風に思ってるんじゃないかみたいにね、うん、思ってるかもしれないけど、実は周りからはね、
うん、
明るいそのくよかなイメージでね、
はい、
人気のある、人なんですね。
うん、
まずそれをね、まず第一で自分にこう、私今そのことすごく言いたかったんですけど、
はい、
周りの人はね、とっても好感を持ってるってことを伝えたいんですよね、はい、でね、その、うん、摂食障害ですけどね、過食症、拒食症とか、うん、食べることの障害、うん、
はい、
私の周りにもね、私の姉も実も摂食障害だったんですけど、過食症ですね、はい、
あ、
うん、でね、やっぱりね、お医者さんの言う通りね、すぐ治るみたいのはなかなかね難しいみたいなんですけれども、うん、精神状態が落ち着かない今のね、りっかさんがね、
はい、
そういう状態だと思うんです。 でもねこれね就職して約3ヶ月ですから、
はい、まだ仕立てですからね。
誰でもきっとね気持ちは落ち着かないと思うんですよ。
はい、
リッカさんがね甘いものを食べる気持ちもすごくよくわかるんです。
わかります、
うん、だからね無理に食べないようにするよりも、
はい、
こうやって毎日辛いながらでも一日一日働いていくことが、そうするとねだんだん慣れってのいっぱいありますよね。
ありますね。
そういう風にだんだん気持ちが落ち着いていくんで、うん、それに伴ってものすごい甘いものを食べたいっていう気持ちも少しずつきっとなくなっていくと思うんですよね、うん、だから今はね食べちゃいけないとか思わないで、
はい、
うん、時々は自分のご褒美で食べてもいいなぐらいに思ってて、
うん、
といいんじゃないかなとね私は思うんですけれども、
あの私昔ちょっとこう占いというか性格診断みたいなのが雑誌か何かにあって、うん、それをこう辿っていったら私もこう過食症になりやすいタイプだったんですよ。
そうですか。
それであの過食症を軽くするためというか、
うん、
あの同じ口に入れちゃう行為なんですけど他に持っていくっていうんですかね、
うんうん、
口を使った例えば、楽器を吹くとか、
楽器ですかやっぱり、
うん、カラオケに行って歌うとか、
いいね、
あと喋ることに専念する、
うん、
違うことで口を使うと口に物を入れなくてもあの解消されるんですよ。
あ、なるほど。
はい、なんだろう、赤ちゃんのこの指しゃべりとかと同じですかね。なんかこう安心するのが他のところに向くと食べなくてもちょっと安心するんですよ。
なるほど、
はい、
これもねぜひリッカちゃん並びにね、はい、リスナーの方で多分今の若い人でね、
はい、
過食とか拒食でね苦しんでる人多いと思うんで、うん、ね、ちょっとした、
はい、ちょっと試してほしいですね。
ぜひぜひ、
はい、
他にはねナバとか OA とかいわゆる自助グループっていうね会もありますんで、うん、そこもねやっぱそこに場所に行って喋ることなんで、
はい、
そんなこともねやってみるのもいいんじゃないかと思ってます。
はい、
はい、そんな感じでね今日の放送始まりましたけれども、うん、今週の女性サバイバーは先週について漫画家の坂本美明さんです。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月の工事のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします。
月の工事のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺ってます。
今週は漫画家の坂本美明さんへのインタビュー2回目をお送りします。
坂本美明さんですけれども1965年神奈川県生まれです。商社勤務を経て漫画家としてデビューしました。レディコミ界の作家として脚光を浴びて漫画創作の傍ら文筆家としても活躍、著作も多数あります。日本テレビのねスッキリのレギュラーコメンテーターとしても皆さん、おなじみだと思います。昨年ですけれども、膠原病カミングアウトして神様は意地悪という本を出されました。その後もですねいろいろなたくさん本を出されてまたまたジャズボーカリストとしても活動を続けている方です。それでは坂本美明さんへのインタビュー2回目です。どうぞお聞きください。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2回目の今日はですね、
はい、
ご家族のことをねテーマにしてちょっとお話をね、
はい、
お聞きしようと思うんですよ、
はい、
私の周りでもね、ご家族の関係で結構苦労したりとかトラウマを負ったりとかいろんな方々が多いんですけれども、まあ、みめさんもご家族のことではねいろんな葛藤があったみたいで
苦しいんだ。
そうですか、
うん、私本当に親を殺そうと思ったこともあるし、その絶対にそのもう家庭を持つとか家族がいるっていうことの価値が分からないで大きくなったので、うん、絶対に家族は作らないって思ってたんですよ。あの要するに例えばほら夫婦だったら離婚できるけれども血のつながりって何があっても切ることができないじゃないですか。
そうですね。
で親がすごく子供のことを思ったり仲良ければすごく幸せなことだけれども、まあ、親が憎れくてもありますけど思いすぎて子供を殺しちゃう潰しちゃうこともあるし、
うん、
あんな恐ろしい因縁はないと思って私は成長したんですね。
親子関係、まあ、逃れることはできないことですね。
そうだから私はそこから逃れたくて作家になってこう一人で生きていこうとすごくしたし、家族イコール幸福だと思える ような能天気な人ってでも逆に私少ないと思うんですよね、うん、でメディアって意外と割と簡単に家族イコールなくてはならないものとか簡単に言っちゃうじゃないですか。
そうですね、
普通そんな言えないと思う。
あのコマーシャルな幸せな家族みたいなのは出るけど、あんな絵に描いた餅みたいなので、
あんな文化ってどこにいるのって感じですよ。
それは全くそう思います。
だから例えば子供持ってみんなそういうもんだと思って幸せになろうと思って子供持つんだけど、うん、子供を一生懸命ね、あの教育するよりは自分の快楽が先に立っちゃう親もいるし、うん、一生懸命になりすぎて本当子供を苦しめる場合もあるし、子供が行きたい道を親の欲目でね、あの潰しちゃう場合もあればさ、逆にいろいろ面倒見てあげたいのに親が病気になったりもあるしね、子供がぐれちゃうこともあるし、苦しいですよね、家族を持つっていうのは。
あのお父さんが結構知らんというかそんな
すごかったんですよ。
10代の時とか子供の
頃でもすごい優しいんですけど、はい、飲み出すとおかしくなってて、で、ある時適量切れちゃうとあのすごい絡み酒になって、うん、わけのわからないことを言って家族に絡むんですね。でお母さんのことしまいには殴り始めて、うん、家の中も壊すし、お母さんのことも本当に3回ぐらいお母さん死にかけるような怪我をしてるんですけど、
そんな具体的な、もうじゃあ肉体的な、まあ、
もちろんです、もちろんです。もうボコボコに殴られて、ガラスは割れるわ、血だらけだわ、コップは割るわ、あのチャブ台返しはもちろんしますしね、
あの腰一徹みたいな、あんなの、いやも
う、ダイニングテーブルですけどね、
ダイニングテーブルを
やっちゃって
すごいですね。
でそのスパゲティだとかなんだとかがカーペットの上にこぼれたのね、うん、お父さんがすごいお酒の匂いをガーガーさせていびきかいて寝てる隣で、お母さんが割れた食器と一緒にすり泣きながらこうね拾ってるところとかはたまらなかったですよね。
なんか漫画のサザエさんとかちびまる子ちゃんみたいなああいうなんか家庭っていうと、
そうそうそうそう、だから、私ちびまる子ちゃんとかを見た時に、うん、私が絶対描けない世界だと思って、うん、辛かったですね。だからあの漫画家として私はだから色を描いていくしかないのかなと思って、やっぱりああいうあの幸せな家庭の、あの思い出を綴れる同世代の作家がいるってことをすごく羨ましく思ったし、あのじゃあ自分が描けることは何だろうってすっごい苦しかったですよね。
私の周りも実はちびまる子ちゃん見て、うん、あれは SF だっていう人が、
面白い、
うん、おじさん方はおじいちゃんが DV をおじいちゃんでも亡くなったんですけど、で大変苦しめられて、いや私も実はうちは父母に問題があって、姉が摂食障害になって、もう一人の姉は不安神経症になったけど、あのやっぱちょっと親が、まあ、ある意味不安定でとなると子供も、ね、
全部ですよ、
不安定になりますね。
うちは妹も弟も結局結婚しなかったですし、妹は喘息、弟もひどい喘息で、あの私は摂食障害とかうつ病に出ましたけど、あの喘息は結構あの親が知らぬ家庭に多いみたいですね。
あやっぱりそういうメンタルな親の、うん、
神経症の一種ですよ。で私がその摂食障害とかうつ病で病院に行った時も、できれば家族のグループワークをしたい、なぜかというとあなただけが病気なのではなく、家族の病があなたが負っていて、おそらくお父さんお母さんに会えばそれぞれがあの病気だと思いますって言って、全く面談した時そうだって言われましたね。でも親はあの全然受け入れないので、家族揃ってのそのグループワークもできなかったし、あの私にも病院行くなって言いましたし、自分はもちろんあの患者として通院する気はなかったので、あの手段もあのアルコール障害ももちろんそこで止めることもできなくて、家族バラバラになっちゃうまで進んじゃいましたけどね。だから一人誰かが家庭内でうつ病だとか摂食障害だとかあの起こしていった場合は、家族全体が病んでると思った方がいいですね。そのぐらい家族って愛し合ってなくても深いですね。
そうですね、やっぱり共同体だから、一人が暴れ始めると周りが平然と入れる方がおかしいです
よね。
おかしいですよね、その中で一人がすごく大混乱になれば周りは絶対不安定になっていくので、
そう
確かに家族ぐるみの、グループワークとかね、治療に結びつけば一番いいんですけど、なかなかそこまで認めることができ
ない、
できないですね。
あの持ってそういうことができる、あの知性だとか、判断力のある親だったらそういう家庭にならないですね。
そうですよね、だからそうですね、おっしゃる通りです、 で現実的な一つの解決で、まあ、家を出たんですか。
そうですね、私はただすごく計画的にもう10歳ぐらいから家は出ると思ってたんですけど、うん、私覚えてます、今でも10歳、小学校3年か4年の時、
はい、
親を訴えようと思って学校の先生に相談したことがあるの。要するに子供をきちんと面倒見ないで、うんうん、お酒飲んで暴れてばっかりいるから親子の縁を切るために訴訟を起こせないだろうかって先生に相談した覚えがある。
どうおっしゃってます、
ね、何言ってんのでは。
これから訴訟社会だからそういうこともありえ
る。いや、ありえるでしょ
う。そうですよね。
で私は子供がそれだけに あれがあったら、うん、ちゃんと保護して、うん、親から引き離して独立させてあげるような場所が必要だと思いますけどね。私親だっていうことで子供を可愛がらない親が親権を主張するほどのおごりってないと思ってますから。
そうですね、その辺はでも現実的にはね、どんどん整備されていくべき問題
です、ね、
で本当にまあそう思いますね。
だから私はまあ、そういうふうに家出たいと思ったんですけど、だから小学校ぐらいの時からかな、中学校ぐらいかな、新聞小学生のポスターとかよく貼ってあるから、私こういうのやるのかなとか黙々考えて、うん、でもできれば大学ぐらい行った方が、うん、本当の意味で自活していくには、うん、必要だから、学歴もね、
うん、
で貯金を始めて小学校からで大学卒業まで250万貯めました。
すごいですね。
すごい大変だった。
で出てよかったですか、やっぱ皆さん。
もちろんです、私出なかったらね、うん、死んでたと思いますね、うん、でうちの親もそんなに理解がある方ではないので、うん、多分引きこもりになって就職うまくいかなくて、
うん、
家で引きこもって寝て泣いてるっていうのを繰り返したと思うんですよ、
うん、
おそらく向こうがこっちを刺したかもわからないですね、
うん、
だから家を出るしかなかったと思います。だから私その時は本当にどういう仕事をしてでも身を売ってでもと思ってましたよ本当に、うん、そういうことになっても家だけは帰らない、この家に帰ったら死ぬからと思って、
うん、それはでも本当に具体的なやり方としてね、まあ、いろいろあるんで、リスナーの方はいろいろご自身でもね調べて考えていただきたいですけど、自分の力を力と貯めるっていうのは金を貯めるとイコールなんで、
イコールです、
うん、そこで飛び出すっていうのはまあ
そうそう、
うん、
でやっぱり女の子の場合は焦っちゃうとね、
うん、
本当にそのいろんな意味での誘惑も多いし、
うん、
安直にお金を稼ぐ方法があるので、それによってもっと怖いところに引っ張られちゃうのね、
うん、
だから私がその辺それなりに賢明だったなと思うのは、
うん、
やっぱりその女の子であることの商売をしては、
うんうん、
自分がもっと深いところに行っちゃうなという予感はあったので、
うん、
漫画とかそれから体をしっかり使って、
うん、
その牛丼屋さんも働いたし、
うんうん、
喫茶店も働いたしいろいろしましたけど、
うん、
人様に言えないような仕事をしちゃいけないなという感覚はありました。だから、うん、安くても真面目な働く仕事で質素に暮らしていく、
うん、
そういうビジョンを持っていたのが良かったと思います。
家を出て、もちろん今は戻ってないから、はい、何年経ったんですかね、
22で完全に出てますから23年ですね。ただ私は4年前に発病した時に一回戻ってるんです、
うん、
あとはその本にも書きましたけど、
はい、
結婚の時離婚の時祖母に無視をした時、祖母が米寿で一回ぐらい家族で集まろうって言われた時にお祝いを持って行ったのと、祖母が亡くなった時と、家の入り口までは5回行ってます。
そんなことはね、実は文春新書の神様意地悪に詳しく書いてあるんですけれど、はい、今はそれで、まあ、距離を取って、家族ってものをこう振り返ってみて、うん、どうですかね。
今は割と話ができるんですけど、おそらくそれはやっぱり20何年私が働き続けてきて、父親母親が生きてきて、まあ、私たちを育てるために、彼らは彼らなりに苦労してくれてるんですけど、それに負けないだけの苦労はしたなっていう自信だと思うんですね。あと私はたまたま幸いなことにメディアに出してもらって、一応近所の人にもちゃんと働いてるねっていうのを親にしたらね、見せられたというか、だから私が何かを言った時、何言ってるのというふうに否定されるだろうっていう恐怖感は乗り越えられましたね。何を言ってるんだって言われても、おかしいのはあなたたちじゃないですかって言えるという自信みたいなのを、でも23年かかりました。だからもうちょっと発病する前とかだと、ちょっと余裕ができた時に、例えば変な話なんですけど、私新聞連載でちょっとお金の余裕があった時、100万ぐらいだと親にあげられるなと思ったことがあったんですよ、うん、
はい、
で現金で送ってもいいし、私お父さんが全部の部屋にエアコンがあったらいいなんて言ってたのをちょっと覚えてたから、電気屋に行ってエアコン5台バーッと買って、
で、
で、あの工事やるからあれがいい、いつがいいって言って、で、あの決めてくれれば私も現金で払っちゃって全部の部屋にエアコンつけてあげるし、じゃなかったらリフォームかけてあげるって言ったら。怒鳴られちゃって、
お父さん、
もう俺の家にエアコンとかいらねえんだよ
そうそう、
体に悪いんだよ、風通しがいいんだよとか言うから、私もまたカッとなってね、だから普段のほらコミュニケーションしないから、20年前の記憶で何かしようと思ったって何言ってんだじゃないですか、私も悪かったし、でも父親にしたってね、20年ぐらい家に帰らなかった娘が急に電話してきて、なんかしたいって言ってるのに、あの態度ってなんだろうみたいな。
本当は嬉しかったのかもしれないですよね。それはどうなんですかね、うん、
でもコミュニケーションってやっぱり常に取ってないとダメですよね。
わかります。
多分、あ、ごめんなさい、
はい、
家族ってさ、多分親だから子供だからって甘えが先に出ちゃうんでしょうね、
うん、
で他人だと他人様だから、これだけの発言をするまでにこういう環境を作って段階を踏んで、失礼のないようにこういう言い方でっていう風に距離感を持ってコミュニケーションを取ろうとするじゃないですか、でも親子とか家族とかって分かった当たり前だろみたいな前提でこっちも喋っちゃって、
そうです、ね、
伝われないとこっちもすぐにへそ曲げちゃったりするから、それがまあ土井さん的に言えばほら昔流行った甘い子の構想とかね、そういう中に日本の家族って大いにいると思うんですけど、その辺がやっぱりあるんじゃないかな。もっと親しき中にも礼儀ありというか、家族だからこそきちんと礼節を持って挑まなければ本当はならないんでしょうね。
なるほど、本当にそう思います、今いろいろご家族の問題で苦しんでいる、あの若い方もいるし、現実にパートナーシップにも苦しんでいる方たくさんいると思うんですけど、みめいさんからそんな方々にメッセージを、こう届けるとしたらどんな言葉を。
ああ、これ難しいね。
そうですか。
ただね、私思うのは、
はい、
家族が素晴らしいんじゃないと思います。血のつながりが素晴らしいんじゃないと思います、それに甘えないでいい関係を作れなければ何の意味もないと思います、だから家族であれ夫婦であれ、あの籍を入れちゃったからとか生活できないからとか言ってきちんとした関係を結べないまま相手のことを内心憎みながら一緒にいるんだったら、家を出て生活の苦労をして自由を満喫すべきですね。その方が人間としてよっぽど真っ当だと思います。で、家族だからあのただ一緒にいるのが価値だとは私は思わないです。あの それがきちんとしたお互いの人間としての尊厳が保てる、尊敬し合えるいい関係であれば素晴らしいですけど、そうじゃないものに出していたら捨てるべきですね、
親御さんが、お父さんお母さんがすごく、そばの一緒に暮らすことが苦しい10代の方がいたら、現実問題としてはそこの苦しみながらも生きる力を貯めて飛び出してそこで距離を持って見るっていうのは、今先ほどの
大事だと思う。
大事ですね、
特にね、やっぱり親子関係の中だと親に一回否定されちゃうと自分が全部ダメだと思っちゃってる人多いと思う。
そうですね。
私は家の外の人に、なことな、あけみちゃんはとっても素敵で、なんであなたの親はそんな風に言うんだろうって随分言ってもらって救われたのね、だ親がダメだと言ってもそれは親の尺度でしかないので、別の人が別の社会の別の価値観で認めてくれるあなたの良さって絶対あるわけですよ。
本当にやっぱりそれはね、距離を、ね、持つことっていうのは、私も実は家族と暮らしてて、親と暮らしててずっとお酒飲んでたんですけど、病院退院して施設に入って、家に戻ろうと思ったんですけど、そしたら周りの人は絶対一人暮らしすべきだってことで、10年ぐらい一人で暮らしてたんですよ。でたまに帰ると、今親はまあ嫌いじゃないですけど、もう一人のいろんな病気を持った、ちょっと生きるのが下手な人っていう風に分かってきたんで、一緒に暮らしてるとそういう客観的な視線が取れないと、
そうも取れない、だから憎しみだけになっちゃうのよね。
そうですね。
だったらやっぱり私は別々に暮らすべきだと思うし、ただ一緒にいればいいとは思わないですね。
分かりました、
はい。
そんなことが今回の生きるヒントで、ぜひぜひね、皆さんも自立を目指して、そこからね、客観性みたいなのをね、こう掴み取ればいいなと本当に思います、
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
はい、そんなことでみめさんのね、2回目のインタビューでしたけれど、私印象に残ったのが、お父さんが みめさんがエアコン5台も買ってくれて
、はい、
もう喜べよって
ですよね。
でもまあそれはなんかお父さんのね、うん、照れなのか気持ちは本当は嬉しかったかもしれないけれども、は
い、絶対嬉しかったと思います。
その買ってもらうっていうのがね、うん、嫌だったんでしょうかね。
ちょっと照れくさかったんですね、うん、きっと。
そんな話もなんか親子って感じが私ね印象残ってたんですけど、はい、なおさんどうでしたかね。
う
ん、
私はそうですね、あの家族だからといってこうお互い甘えないでいい関係を保てるように、うん、他人よりもやっぱりこう内側の関係というか家族だからこそ言わなきゃいけないことだったり、
うんうん、
そういうことが大切なんだなって改めて考えさせられました。
そうですね、
はい、
なかなかいいことがたくさんあってね、うん、すごく印象残るいいインタビューだったとね、
はい、
思うんですけれど、またね3回目来週もね、
はい、
とても楽しみです。来週のね八田会議坂本美芽さんのインタビュー引き続きお送りします。どうぞお楽しみに。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。
番組へのご意見ご感想、お悩み相談、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。 E メールアドレスは mail@heart33.com mail@heart33.com。 番組ホームページはハート宅配便で検索してください。この番組ハート宅配便はポッドキャストでも配信中です。 iTunes ストアでハート宅配便と検索してください。
それではまた来週。お相手は月野浩二と
藤井直でした。この番組は全国12局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。